それでは今回はこのコーナーからお送りしていきましょう。
情けねえ。
さあ、あなたが自分でも情けねえな、惨めだな、何やってんだよ自分と思った哀愁漂う出来事を教えてもらっているコーナーでございます。このコーナーでは毎回紹介した中で一番情けねえなと思ったメールを送ってくれた方に、サイン入り番組ステッカーとスポンサーの株式会社ウルトラチャンスさんからご提供いただいたガット社のワインかホホバオイルプレゼントいたします。さあ早速紹介していきましょう。まずはこちら、石川県から、1975年生まれ、我々と同い年、ペンネームレフティのバーバーさん。私は男の子ばかりの3児の父親です。長男はハルク君やルカちゃんと同い年、うん、おお、じゃあ本当一緒なんだね、我々と同い年で、ね、最初の子供が同い年。三男もヒータンと同じ学年、あ、僕のだから2人目の娘と三男が一緒なんだ。ってことは間が龍と一緒だったら面白いね。
面白いね、
うん、
ヒーローは次何年生、
新小学校4年生ですね。
4年生、おー、4年か、
もう10歳ですよ、5月で。早いね、
もう高学年に
なってきてますよ、仲間いるね、中学年ですね、だから
中学年か、3、4。
最近その三男が、うん、およく空気清浄機のところに行き、ズボンとパンツを下ろし生ケツで放屁、
うん、
すると空気清浄機の匂いのランプが点灯し、ブオーンと勢いよく作動するのを見ながら、
ウケるよね、
お、へ黄色の覇気などと言ってケタケタ笑ってたりするのを、微笑ましく見ています。ただたまに私がただ普通空気清浄機の横を通っただけで匂いランプが点灯し空気清浄機が作動することがあります。もちろん平黄色など使ってませんし、毎日入浴もしているはずです。点灯した匂いランプを眺めると心にかすり傷を負い、情けねえという気分になります。
覇気が出て
る、ね、いやですね、純正で癖って判断されるのね。何なんでしょう、足かな、
なんだろうね、
足の匂いは放っちゃってんのかな、やっぱり入浴してたとてさ、やっぱ歩き回った一日の疲れはやっぱそっから出ちゃってるパターンあるじゃん。
今もうでもうちの俺の部屋、
うん、
俺たちの部屋もう地獄ですよ。
俺たちの部屋、
今あの部屋の配置が変わって、
うん、
娘一人、嫁リビング、うん、俺と息子の部屋っていうね、
はあ、
中二男子と一緒の部屋になってんのよ。もう地獄です。
中二男子の竜も嫌だろうな、親父と一緒にされて、
うん、そう。いや、だから寝るときはもう一緒のあれなんで、
うん、
もうフル回転で嫁があの空気清浄機、うん、回してるよ。
くせえんだ。
くせえな。
そうか。
中二男子はやっぱ、中二男子はやっぱすげえね。香ばしいね。やっぱり、
うん。やっぱそうなんだ、
うん。
やっぱ発するんだ。
発するよ。
ホルモンがこう出てくる。
で、足もやっぱこう、あの代謝も、代謝率もいいし、こう成長期だから。
代謝王だからね、やっぱお前が代謝王だったから、やっぱその血受け継いでるだろうから。
うん。
そりゃフル回転だろうな。
フル回転。うん。
へえ。まあ、それ一箇所にまとめた方がいいわな。
そうそう。
うん、そういう二人は。分散させるよりはな。
そう、あそこに。
うん。
閉じ込められてんだよ。
続きましては島根県から、30代の既婚者、ペンネーム作業中のナマコさん。先日数年ぶりに出張に行きました。久しぶりの出張なので思いっきり羽を伸ばそうと思い、出張先で仕事が終わったらソープに行こうと決めており、潔いね、この決め方は、
ね、その覚悟ね、
仕事終わりソープ行くぞ、
何するぞって決めた時にね、こう
決めちゃったら決めちゃったらなんか楽しみだしね。
そうなのよ。
よっしゃ行くぞ、ソープだってなるし、うん、振り切れるよね。
うん、
事前に K カップ爆入場を予約し、うん、K カップですか。すごいね。F カップより上だもんね。
うん、ブーデーの匂いがするよ、
ね。いろんなカップあるからね、K カップが、うん。お店に名前と電話番号を伝えました。そして出張先で仕事が終わり、ソープに向かい、ジョーとご対面。私はかけていたメガネをポケットに入れ、生まれたままの姿になり、仲良くお風呂に入り、爆乳を堪能し、
うん、
素晴らしいサービスを受け、大満足で退店。
お
う、うん、徒歩で15分ほどかかってホテルに戻りました。ところが、 ホテルの部屋で遅い時間だったし、明日の準備をして寝ようとしたところ、あれ？メガネがない。どうやらソープに忘れたみたいです。
うわぁ。
そこでまた歩いて店に向かっていると、なぜか妻から電話が。嫌な予感がしたので、一旦無視し、店でメガネ忘れてませんか？と聞くと、これですね。とすぐに渡してくれたんですが、うん、その際店員さんにこう言われました。閉店時間も迫ってましたので、先ほどお電話したんですが。いや、私の電話は鳴ってませんか？でも、すぐに分かりました。私はお店に妻の電話番号を教えてしまってたんです。
なんで？
なんでそんなミスをしたのか自分でも分かりません。
うわ、
すぐに妻に電話をし、帰ったら事情を話すからと言ったんですが、正直何の事情もありません。出張が終わり帰宅すると妻に土下座。どんなプレイをしたのか説明してほしいと言われたので、まずは K カップの迫力を伝え。なんでだよ。なんでそこ伝えたんだよ。爆乳を、揉みしだき埋もれたこと、そして沈棒を挟んでもらうと沈棒が爆乳にすっぽり隠れそのまましごいてもらったこと、さらにジョーから聞いた爆乳ならではの悩みなど事細かに説明させられました。おかげでどうにか許してもらったものの、未だにとてつもなくいじられます。どうしてあんな簡単なミスをしたのか、情けねえです。これは
なんでだろうな。
これはいろいろね、突っ込みどころありますけれども、なんでそもそも奥さんのね、まあ、まあまさかそんなねかかってくるなんてことないだろうから、自分のこう携帯を書くのがはずいっていう一瞬のこのね本能が働いて妻の書いてしまった説が濃厚なんじゃない。これはこんなミスすると思わないじゃん。
うん、
その店から電話かかってくるなんて思わないもん。
お店もやっぱもうがっつりソープランドの名前言ったのかな。
言ったんじゃない。
ソープランド何々です。
おー、言ったんだと思うよ。
そうだな、奥さん出るとは思ってないもんな、店。
そうだよ。ほんでね、奥さんからね、どんなプレーをしたのか説明しろって奥さんも言うもあるよね。
うん、
で事細かに説明させられるこの旦那さんのね、この情けねえ姿、想像できますね。でもそれで許してもらえたらいいじゃないですか。
いいね。
うん、
やっぱ地方の泊まり行った時にさ、うん、失敗とかある？
地方泊まり失敗エピソードか。まあまあ、だから普通に俺はコンタクトを忘れるとかあるよね。
まあ、そうね。昨日ちょっと やらかしたというかさ、
うん、
まあ、昨日浜松泊まりだったじゃん、
うん、
浜松駅のもう駅のすごい近くに泊まったじゃん。
はいはいはい。まあすごい近くでもないけどな。
まあまあ、まあまあそうだね。まあでも駅の周辺でしょ。
200メートル歩いて。うん。
ほんで、まあ、もうジムに行こうと思ってたのよ。
はいはいはい。
で、2週間ぐらい行けなかったから、うん、もう旅行もあり、整形もしてたっていう。
はっきり整形って言うんかい
も。行こうと思って調べていったら、
うん、
まあ、タクシーで15分ぐらいのところにあって。うん、
はいはいはい、
でタクシー使って15分ぐらい行って、
うん、
で汗を流して、
うん、
よし帰ろうっつって行って、うん、なんか感覚東京じゃん。
感覚東京、
東京の感覚がやっぱあるから。
あ、そう、
うん、あ、東京の感覚じゃん
普段が。普段のね、
普段の感覚で、
うん、
よしじゃあ帰りタクシー拾おうっつったら、
うん、
全然通ってないんですよ。
ああ、
やっぱ、
うん、そうだね、呼ばないとね。
えってなって、
うん、
でもなんか呼ぶのもさ、
うん、
分かんないんですよ、
うんうんうん、
で近くに遠州鉄道っていうね、
うん、
遠鉄っていう鉄道があって、うん、あ、まあ駅が近くにあるなと思って、うん、じゃあそこに歩いていこうって言ったら、
うん、
そこまでがもう15分ぐらい20分ぐらいかかるのか、うんうん、
はいはいはい、
夜道を一人で歩いてさ、
うん、
人も全然通んないで、
うん、
すっごい怖い中歩いて、
うん、
で駅着いたんですよ、
うん、
もう初めての乗りましたよ、
うん、
遠鉄の、
うん、
助信駅っていう駅。
おお、まだだからその電車通ってたんだ。
まああと2本で終わりでしたけどね、うん、終電が、うん、で も,、
うん、
もうあそこって30分にその時間だと
1
本ぐらいで、
うん、
俺ちょうど行っちゃった後で、
うんうんうん、
その助信駅で30分ぐらいずっと一人で待ってて
情けねえな。
情けねえ。
ああ
、誰が使えないんですよ、あの、ピッていう、
うんうんうん、スイカね、
スイカが、
うん、
だからもう現金でしかなくて、
うんうん、
でまあなんとか持ってたからよかったんですけど、
うん、
行きがねこの自動改札がないのよ、
うんうん、
で帰りにこう渡すっていうだけのシステムで、
うん、
あこんなシステムもあるんだと、
うん、
結局そこから、
うんまあ、
新浜松っていう駅なんですよ、
うん、
浜松駅じゃないんですよ、
うん、
なんだこっから歩くのかよまたホテルまでと思ったら、うん、新浜松駅ホテルの真ん前で
ああそうそうそう
めちゃくちゃラッキーだったそこは
俺地図でそのホテル見た時駅がなんだこれ新浜松駅ってってな
それ沿鉄の駅で
うーん JL じゃないからね
そうそう逆にそれはラッキーだったんですけどね
うーん
やっぱこの感覚はもうああそうかって
まあまあ情けないことはあるわな
田舎はタクシーがないっていうの
まあだから俺もだからコンタクト系はもうほんといっぱいあるよもう 手を洗ってからコンタクト扱うじゃん
ああまあまあ分かんないコンタクト、
ね、衛生的にさやっぱそのまま手で触れたくないからさ、うんでも手洗って、乾かしたいわけよやっぱ水が濡れてるとそこ水もつけたくないからさコンタクトは
逆にだから俺わかんない、うん、コンタクトやってないからわかんないけど、
うん、
水があった方がこう、うん、なんか滑らかに入りやすそうな気がする
いや水は染みるよ
染みんだ
うんやっぱその保存液的なのは大丈夫だけど
ああそういうことか、
だから水道水とかは別につけたつけたもう拭いて、触りたいわけですよう
んうんうん
だから普段だったらあの硬いさあのハンドタオルっていうかハンドペーパーよくトイレとかにもあるじゃん
あ、はいはい、
あれが一番いいのよ
水分を取って
くれる、ね、水分取ってくれるしそのなんていうのあのティッシュとかだったら正直こうちょっと細かい繊維が
毛羽
そうそうそう毛羽タオルももちろんそうじゃん、
うんうん、
タオルでも拭けない、
うん、埃みたいなのが
つく、ねそうそうつくのよ、うん、それがコンタクトにちょっとつくとちょっとチクッと染みるんですよ
痛
いからもう一切それにつけたくないから洗ってそのハンドタオルが一番いいんだけどホテルってあんまないじゃん
ない
タオルも嫌だし、うん、でフッフッって俺よくやってるでしょフッフッって、
うん、エアーだ
自分のエアーでやるんだけどその時なんかもうちょっとひらめいちゃった結局ひらめいてないんだけどドライヤーで乾かしてみようかなみたいなブワーみたいなと一緒
もう握手っていうのが分かるよ
あそう
俺聞いた
から、うん、ドライバーでブーンって乾かしてたらさ指を、
うん、
コンタクト飛んでっちゃってさ
だろうな、うん
20分ぐらい探したよ
コンタクト
が
飛ぶのもしっかりだしあとコンタクトが歪むっていうこともありえんじゃねえの
歪まないねそれはね
それ大丈夫なの、
コンタクトは触ってない手だけだよコンタクト触る前の状況ね
でコンタクトがなくなっちゃったんでしょ
そうそうコンタクトはだから保存液に入れたままやってたんだけど、うん、その保存液ごとバーン飛んでっちゃった
あ一気に
風力でね
あなるほどね
ほんで もちろん飛び散ってケースから出ててどこだどこだってなって20分裸眼でさ床と3センチぐらいの差でさ顔3センチぐらい近づけて探してやっと見つけたよ
そう、うん、なんなのあのそれハードなのコンタクト
いやソフトですよワンデーですから
でそれ別に新しいのにすればいいじゃん
いやだからそのワンデー忘れちゃうんですよ泊まりの時に
何個もあるんじゃないの
そうするとコンビニに行ってその1日だけ保存するのは売ってるのよケースと1日分の保存液をチューチューって入れれる量がついてる500円ぐらいで売ってるやつを買って、うん、今日したやつを一回そこに保存してまた明日してくださいよのケースがあるんですよ
今日したやつっていうじゃあそ
本来は捨てるんですよ
ホテルではじゃあもうメガネですか
いやいやもうラガン
何も見えないでしょ
何も見えないよ
どうしてんの
だから寝る瞬間までつけて
寝る瞬間までつけてて
うん
でも寝る瞬間ってもうああ落ちる落ちるっていう感じじゃん、うん、
そうだね
それこうもういいやって なんないの寝ちゃえ
あるよあるよ知らずして寝ちゃうとかあるよ
あそうすると目やばい
やばい角膜細胞ってのはどんどんなくなっていくからだから俺あれができないんだあのレーザーのやつレーシック あれ受けようと思ってさ俺受けて検査何個も検査してたら途中で俺は外されて角膜細胞が500しかないですよって言われて
普通いくつあんの
3000とか平均3000とかで、
うん、
やばいよこれはもう再生していく細胞じゃないからねっつってもうこの辺で止めておかないと失明しちゃうよって言われて
へ
ーマジっすかっつってあんまコンタクトしない方がいいよって言われてメガネにしなって言われて
してねえ
今にいたります
してねえじゃん今に立ってねえんだよ何にもしてねえじゃん、
まあまあちゃんとその夜寝なきゃいいやってなってるんですよ
俺ちょっとレーシックやってみようかな。
は？
めっちゃ目が悪くて。
ああレーシックね。
普通にこれも銅入ってるから、うんうん、これないともう全然見えなくなってきちゃってさ。
まあ、全然見えないっていうかそう。
まあお前より見えるけどね。
見えてはいるけどぼやけてる
の。ぼやけてんのよ。
うん。
あれレーシックやったらさ、
うん、
あの老眼も治んのかな。
ね、レーシックやったら目が良くなるわけでしょ、
うん、
だから俺は今コンタクト入れたら老眼なんですよ、
うん、
要はピントが結構先に合わすじゃん。
うんうん、あ確かに眼鏡
遠くが見えるっていうのがコンタクトじゃん。
うん、眼鏡も
だけど今までは近くも見えてたのに、
うん、
それが知らねえけど近く見えなくなって老眼なんですよ。でも裸眼は近くしか見えない。だ本来の俺は老眼じゃないんだけど、コンタクトつけたら近くが見えなくなっちゃうっていう。
でレーシックはどうなるのかな。
レーシックはもう全部見えんじゃないの。
全部見える
の、うん、
いやめっちゃ不便じゃん老眼が。
不便だからもう遠近両用使い捨てコンタクトってのがあるらしくて、
すごいね。
脳で切り替えるらしいのよ。
脳
遠近両用メガネってあるじゃん。
知らない
。あるんですよ、うん、それは単純で物理的に遠くを見るのってレンズの上の方じゃん、
うん、
レンズの上を見てたら遠く見えて、
あ、
ね、レンズの下の部分は老眼鏡になってるっていうのが、まあ、遠近両眼鏡なんだけど、コンタクトってどういうシステムなんですかって聞いたら、もう脳で遠くを見ようっていう脳の信号が、遠くを見させて、近くで近く見ようっていう脳の信号で近く見るのをそのコンタクトは使い分けるっていう。何それっていう。
どういうこと。コンタクトにじゃあコンピューターが入ってるってこと。
いやコンタクトじゃないけど脳がそれを判断して近くを見たいってなったら近くを見えるようになってるんだろうね、そのコンタクト自体が。
すごくない。
すごいよ。だから何ですかそのシステムってなって。今度俺行くけどさ。
いやあとさ その話でまた脱線するけど、うん、あれが成功したんでしょ、イーロンマスクの。
なんか最近
あの脳の、
うんうんうん、
すごいやつ。
それ
これすごいことよ、
うん、
だからあの脳障害とか起きてる人が、
うんうんうん、
脳内チップを入れて、あと例えば目が見えなくなっちゃった人とかいるじゃん、
うんうん、
それがその脳にチップを入れることによって、このチップが、
うん、
その脳の信号を受け取って、
うんうんうん、
目の代わりになってくれて、
うわ、
で実際見えなかった人がこの仮のモニターを使って外を見えるようになるの、目が。だから目が実際の目は見えてないんだけ ど、
その
見えてるという
脳に見えてるよって
信号を与えることによって
見えてる認識になるから、
認識になるから実際に見えてるの。
うわいいの。
だから見えるんですよね、実際の映像が、映像としてとか、
いいの。
あと足とかね、義足の人とかが、
うん、
あの感覚がないわけよ、
うんうん、
神経がなくなっちゃってるから、うん、だけどその神経を作ることができる。
だから義足のまま変わらないけど、
変わらないんだけど、
その義足で一歩踏み出した時にその義足の足の裏がついている
感覚、感覚が、
自分の足の裏がついた感覚を、
感覚を
脳に
信号を送ってくれるから、
いいろん。
そうすごいのができて、でやばいのよ。だ動物で今まで
試して、もう完成したんだ。
動物で試してたのが、
うん、
FDA だかなんかっていう、機構があって、それがに人に対しての臨床許可が得たのよ、
うんうん、
でやったら成功したんだって。
うわ。
でこれがだから商品化されるのが、まあまあ、2030年とかなんかで、
莫大にお金はね、確か、
う
ん、
最初はねかかると思うけど、でも
だろうけど、すごいことだ。
そういうことなんのよ。だ声とかも出る。
なるほどね、
うん、
いろんな失ってしまった人とか、うん、耳が聞こえなくなってしまった人も
聴力も戻ってくるっていう。
すごいな、イーロン。
うん、
うーん、ありがたいね。
いろんな医学の可能性をそれを作ったっていう、
ね、よいしょ。
あ、なんで
いろんなって言ってた。
ああ、うん、イーロンで、
うん、イーロン
全然意識せず、
ああ恥ずかしいやつね、
うん、
いやということで、あ、残念ながらお時間が来てしまったということで、情けない話はこいつしか読んでない。あ、いや2通だ、
うん、
由美子さんか匂いか、だから風俗かだね。
由美子さんは違いますね、匂、うん、いか風俗か、ね、
匂いの ブーンって。
あ、風俗にあげましょうか。
これはちょっと一番やっちゃったもんね。ね、
はい。
これやんなきゃだよね。ということで作業中のナマコに決定、おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
さあ、ということで、あなたが自分の身に起きて我ながら情けねえと落ち込んだ哀愁漂う人間臭いエピソードお待ちしております。メールアドレスお願いします。
はい、tt@allnightnippon.com、tt@allnightnippon.com です。
メールは懸命に情けねえと書いて送ってください。待ってます。
トムグラウンの布川です。
僕も布川です。
キャー
キャー
キャー。
今あなたの脳に直接語りかけています。オールナイトニッポンポッキャスト、トムグラウンの日本放送圧縮計画は毎週金曜配信です。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されをお届けしました。
さあ、今月4月はペンネームファールグランドシティが送ってきてくれましたステンレスの遊び模様に乗せてお送りするエンディングです。さあ、最後に1通紹介させてください。こちらですね、32歳広島県、ペンネーム出張マジック。私は今年の2月に仕事の関係で転勤し、新生活が始まって2ヶ月が経ちました。そんなある日のお昼ご飯中に若い女子職員とお笑いの話となり、女子職員が、出張マジックさんは去年のトータルテンボスの広島でのライブ行かれたらしいですね、私も行ってたんですよと言ってきて、職場でまさかのトータルテンボスの話題で盛り上がってしまいました。彼女はライブは下ネタが多くて妹と言っていて少し気まずかったけど、ライブ後のハイタッチ会は嬉しかったと言ってました。私はここしかないと決意し、勇気を出してその女子職員に、トータルテンボスってポッドキャストやってるんだけど聞いてる？と聞くと、そこまでは聞いてないとのこと。年齢も若く、そもそもラジオを聞く習慣がないらしいんですが、後輩は今度聞いてみますねと精一杯の社交辞令を言ってくれました。おい、社交辞令かい、ね、聞いてくれてることを望みますよ。妹さんと来てくれてたんだ、若い20代の、
うん、
妹の方がファンなのかな、この感じは、うん、ね、うん、我々が好きで来てくれてるってなったら下ネタが多かったぐらいじゃ気まずくならないはず
ですね。まあそうだね、
うんうん、
引っ張られてきたって感じかな。
ここで下ネタ気まずいぐらいだから、このラジオ聞いたらもっと気まずいだろうしね、
うんうん、でもなんかいいよね、この、
うん、
抜き差し遠い、
うん、
このコア感がいいよね。
そうなんですよ、
うん、すげーなんかいいよ、
決してこう中心にないっていうね、うん、
いいよ、
それが心地いいじゃん、
すっごいいいよね、
責任感がないから、うん、何言っちゃったって問題ないだろっていう空気がすごいじゃん、
そうそうそう、
もう、うん、もうオードリーぐらいになっちゃったらやばいね、
無理無理無理、うん、
あ、俺たちは無理、
何も取り上げられないし、いいよすごいいいなって思って、勝手に発信してる感じがね、
そうなんだ、
うん、貴重だよ、
本当に聞いてねえんじゃないかな誰もってぐらいの感覚だからね、
うん、
うん、でもちゃんと聞いてくれてるから、いろんな方が、
いいね、
ありがとうございます、
はい、
さあ、ということでエンディングテーマをはじめ抜き差しリスナーからのメール待ってます。今回お送りしたコーナー以外にも不倫の話、とんでも理論、抜き差し世論調査のテーマ、当たり会などへのメール送ってきてください。合わせましょうに出演希望の方は電話番号も忘れずに。また番組のエンディングテーマはジャスラックに登録されていないオリジナル音源に限ります。すべての受付メールアドレスはこちら、
はい、 tt@allnightnippon.com、 tt@allnightnippon.com です。
なお、番組に関する詳しい情報は抜き差しの番組 X のアカウントでチェックし、番組の感想などはぜひハッシュタグ抜き差しをつけてポストしてください。それでは今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智博と
藤田健介でした。
また来週、さよなら。